耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは人の悩み相談を受けたことってありますか？まあ、悩み相談を受けるのね、嬉しい反面難しいんですよね。特に重い相談だと、やっぱその人生相談とか、まあ、人の人生ですから、やっぱり自分自身で決めてほしいなと思いつつ、まあ、アドバイスに留めたり、もしくはね、ついついおせっかいを焼いてしまって相手を困らせたりすることもあったかと思います。さて今回そんなお話を受けてですね、東野圭吾さんの、ある作品が文庫化されまして、これが発売1週間で累計90万部突破ということで、今注目のこの一冊ご紹介したいと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川文庫より出ております、東野圭吾著、浪花雑貨店の奇跡という本です。まずは著者のご紹介。東野圭吾さん、1958年大阪府生まれ。1985年に放課後という作品で第31回江戸川乱歩賞を受賞してデビューしました。そして1999年に秘密という作品で第52回日本推理作家協会賞、2006年には容疑者 X の献身という作品で第134回直木賞を受賞しています。そして2014年からはね、直木賞の選考委員となっている先生です。というわけでそんな東野圭吾さんの本なんですけれども、今回待望の文庫化記念ということでですね、この浪花雑貨店の奇跡、こちらをご紹介したいと思います。早速内容を見ていきましょう。将来に希望が持てず空き巣をして逃げていた3人の男、厚也、翔太、公平は逃走用の車が故障し、夜を明かすための場所を探していました。幸い近くに翔太が見つけた廃屋があるらしく、一夜をそこで過ごすことになったのですが、彼らはその廃屋で不思議な出来事に遭遇することになります。廃屋の名前は浪花雑貨店。そこは店主が趣味で悩み相談をしていたようで、郵便投入口に相談を入れると翌日店先の牛乳箱の中に回答が入っているという場所でした。しかしそれは当の昔の話。現在廃屋である浪花雑貨店に悩み事の相談など来るはずがないのですが、なぜか彼らの元に一通の手紙が届きます。開いてみるとそれは悩み事が書かれた手紙。怪訝に思いながらも妙なやる気を出した公平と翔太は返事を代わりに書いて牛乳箱に手紙を入れました。そこへ指紋が残っているとまずいということに気づいた厚也が慌てて牛乳箱から手紙を回収しようとするのですが、なぜか手紙はすでになくなっていて、困惑する厚也、翔太、公平。さてこの雑貨店では一体何が起こっているんでしょうか。ではここから先はドラマを聞いていただきましょう。
ここのはずなんだけどな。
なんだよ、はずって違うのか。
いや、ここでいいと思う。でもなんか前に来た時とは印象が違うんだよな。もう少し新しかったと思うんだけど。
前に来たのは昼間だろ、そのせいじゃないのか。
かもしれない。
面倒なことになった。本当に俺たちには月がない。空き巣も計画通りに進まず、なんとか金目のものを奪ったと思ったら逃走用の車が故障と来た。仕方なく翔太が来たことがあるという廃屋に忍び込み身を潜めることにしたが、なんだここは。店名はもう読める状態じゃない。かろうじて読めるのは雑貨屋。あ、雑貨屋。こんな場所で人が来るのかよ。
来ないから潰れたんじゃないの。
なるほど。でどこから入るんだ。
裏口がある。鍵は壊れてた。
裏口の扉を開けて中に入った。埃の匂いがするが不快なほどではない。2畳ほどの土間にはおそらく壊れていると思われるサビだらけの洗濯機が置いてある。入ってすぐのところは台所だった。床は板張りで窓際に流し台とコンロ台が並んでいる。その横には2ドアの冷蔵庫があった。部屋の中央にはテーブルと椅子が置いてある。ふと足元を見てみると古い週刊誌が落ちていた。
あ、この雑貨屋
昔週刊誌に載ってたみたいだな。相当古いやつだけど、悩み雑貨店。あ、いや、波屋雑貨店か。ほら、ここに載ってる。
ん？大評判、悩み解決の雑貨店、ね
え。波屋雑貨店、悩みの相談。なんかややこしいね。
この週刊誌が残ってたのは、たまたまじゃなくて、わざと残してあったんだな。自分家のことが載ってるから。それにしても、いつ頃まで人が住んでたんだろうな。店には少し商品が残っているし、冷蔵庫や洗濯機も残っている。慌てて引っ越したって感じだな。
夜逃げだな、間違いない。客が来なくて借金だけが膨らんだ。で、ある夜荷物をまとめてとんずら。まあ、そんなところだろ。
かもな。なんだ？封筒だと。この封筒はまだ新しい。誰かが郵便投入口から投入した。だが、こんな時間にこんな廃屋に郵便が届くわけがない。つまり、この家の中に俺たちがいることに気づいた何者かが何かを知らせてきたということになる。もしやパトカーに取り囲まれているのではないかと思ったが、予想に反して外は真っ暗だった。人の気配もない。少しほっとして封筒をよく見てみる。表には何も書かれていない。裏返すと月のうさぎという名前だけが記されていた。戸惑いながらもその手紙に返事を書き、外にある牛乳箱に入れると、不思議なことにすぐに郵便投入口から返事が返ってきたのだ。はじめはいたずらかと思ったが、何度かやり取りをしていくうちに信じられない事実が分かった。その手紙はなんと過去から投函されたものだった。最初は信じられるはずもなく、俺はそんな厄介なものには関わりたくなかったが、翔太と公平が妙なやる気を見せて返事を書き、結果としてその悩み相談は何とか解決したようだ。解決と言っていいのかわからないが、向こうが納得してるならまあいいのだろう。しかし再び郵便投入口から手紙が届いたのだ。しかも別の人間から。
通夜は明日で、明後日がお葬式。お兄ちゃんいつ帰ってこれる？
仕事があるからな。バイト先のマスターとも相談しなきゃいけないし。
仕事と言ったってただの手伝いでしょ。その店前はマスター一人でやってたって言わなかった？一日や二日休む程度のことなんとでもなるんじゃないの？いつでも休めるから、他のバイトじゃなくてその店で働くことにしたって言ってたじゃない。お兄ちゃんが帰ってきてくれないと困る。お父さんは体調が良くないし、お母さんだっておばあちゃんの看病ですごく疲れてるんだから。それにお兄ちゃん、おばあちゃんにはお世話になったでしょ。お葬式ぐらい出るべきだと思う。
わかった、なんとかするよ。
音楽の道に集中するため大学を辞めてからもう3年になる。両親の猛反対を押し切っての中退ゆえに、実家とは随分疎遠になっていた。実家は魚松という名前の魚屋だ。祖父の代から続いている店で、今は親父が切り盛りしている。だけどそれは俺の代で終わってしまう。俺に店を継ぐ気はないからだ。この話をした時の両親の顔は今も鮮明に覚えている。今さらどの面下げて戻れって言うんだ。
よかった、もしかしたら来ないんじゃないかと思った。
なんでだよ、なんとかするって言っただろ。恵美子だけか、お袋と親父は？
とっくに会場に行ってるよ。私も手伝わなきゃいけなかったんだけど、お兄ちゃんが来た時に誰もいなかったら困るだろうと思ったからここで待ってたの。
そうか。
お父さんさ、 一月前に倒れたんだよ。また例の心臓発作で。
マジで？
マジだよ、もちろん。幸い大事には至らなかったけどさ。おばあちゃんが寝込んでる時にそんなことになって、ほんと焦ったよ。
全然知らなかった。
お父さんがお母さんに活郎には知らせるなって言ったみたい。
俺みたいな親不孝者に連絡する必要はないってことか。久しぶりに戻った部屋は、俺が高校まで使っていた頃と全く変わっていなかった。3年も経つのに部屋がこのままということは、両親はまだ俺が帰ってくることを期待しているのかもしれない。そう思うと気持ちが重たくなった。
なんだ、来たのか。誰が知らせた？
恵美子から聞いた。
ふん。こんなところに来る暇があったのか。
東京に戻れって言うんなら今すぐに戻るよ。
活動！
そんなことは言ってない。俺は忙しいんだから面倒くさいことを言うな。
よく帰ってきてくれたわね。もしかしたら帰ってこないかもと思ったんだけど。
恵美子からうるさく言われたからさ。それより親父痩せたな。また倒れたって聞いたけど大丈夫なのか。
本人は強がってるけど、私から見てもだいぶ体力が落ちたと思う。だってもう60過ぎだもんね。
そんなになるのか。葬儀の後、親父に声をかけようと思ったができなかった。棺に向かって拝んでいる親父の姿を見ていたら、申し訳なくて仕方がなくなってしまった。俺はこのまま音楽を続けてて本当にいいのだろうか。なんとなく集会所へ戻る気にならなくなり、辺りをぶらつくことにした。そして歩いているうちに懐かしい建物が見えてきた。文具などをよく買った雑貨店だ。間違いなかった。すすけた看板には浪屋雑貨店とある。この店には買い物をした以外にも思い出があった。店主のじいさんにいろいろと悩みの相談に乗ってもらったのだ。今でも相談に乗ってくれるのだろうか。よし、前略浪屋雑貨店様。
お父さんと話をしたの？
いや、結局集会所には戻らなかった。今までちょっと散歩してたんだ。
散歩？こんな時間にどこを歩いてたの？
あちこちだ。それよりさ、浪屋雑貨店って覚えてるか？
浪屋？あ、覚えてるよ。変な場所にある店だよね。
あそこまだ誰か住んでるのか？
はあ？住んでないと思うよ。ずいぶん前に店じまいしてからずっと空き家のはずだけど。それよりお兄ちゃんどうすんの？やっぱりこのまま魚松を見捨てるわけ？
そんな言い方するなよ。
でもそういうことだよ。お兄ちゃんが継がないならお店は閉めるしかない。私はそれでもいいけど、お父さんやお母さんのことはどうすんの？まさか二人のことも見捨てるなんて言わないよね。
うるせえな。ちゃんと考えてるよ。
どう考えてるの？教えてよ。
うるせえって言ってるだろ。先日俺は家を抜け出して浪屋雑貨店に行った。俺の現在の悩みの相談に乗ってもらうためだった。自分の名前こそ明記しなかったが、今の状況をなるべく隠さずに書き記した。夢を追うべきか、それを諦めて家業を継ぐべきか。だが実は今朝目を覚ましてから後悔した。なんとバカなことをしたものだろうかと思った。あの家に人など住んでいるわけがない。しかし一方で、もしかしたらと と期待する気持ちもあった。そして結果、茶色の封筒が入っていた。宛名欄には魚屋アーティストさんへと黒いボールペンで書いてある。
え？
魚屋アーティストさんへ。悩み確かに受け取りました。大変贅沢な悩みを聞かせてくれてありがとう。いいですね、先祖代々からの魚屋さんの一人息子ですか。何もしなくてもその店を継げるわけですね。ちょっと聞きますが、周りに就職先が見つからずに悩んでる人っていないのですか。もしいないってことならいい世の中ですね。あと30年もしてごらんなさい。仕事があるだけマシ。大学も無事に卒業したって就職できるかどうかわかんないって時代が来ます。きっと来ます。かけたっていいです。だけどあなたは中退ですか。そして音楽ですか。アーティストを目指しちゃうわけですか。代々のお店を捨ててまでギター一本で勝負しようと思ってるんですか。おやおや、もうね、何もアドバイスする気がしないです。好きにすればって言いたいです。だけどこっちも行きがかり上とはいえ、浪江雑貨店の看板を背負っちゃったものだから一応回答します。悪いことは言いません。ギターなんか置いてさっさと魚屋さんを継ぎなさい。お父さんの具合悪いんでしょ。アホみたいな夢を見てないで現実を見なさい。浪江雑貨店。
俺は便箋を持つ手が震えていた。無論怒りでだ。
なんだよそれ、前からあったんじゃないのか。
今投げ込まれたんだ。この目で見たんだから間違いない。
ではいよいよ最後の曲です。僕が演奏会の締めくくりに必ず演奏する曲です。どうか聴いてください。
本当に音楽でやっていけるんならいいけど、自信あるの？
お前ら何を真剣に語り合ってんの。こんなこと俺たちが考える必要ないだろう。
でも何か返事を書かないと、放ってはおけないよ。
相談の手紙をよこした人は必ず牛乳箱の中を覗きに来る。ナミヤのじいさんがどんな回答をよこすか知りたくて仕方がないわけだ。
お父さんだって活郎には夢を叶えてほしいのよ。
俺たちになんか誰も相談しようとしない。多分一生ないぜ。これが最初で最後だ。
3年前あれだけの単価を切ったんだ。死ぬ気になってやれるところまでやってみろ。
うるせえな、そんなこと言われなくたって分かってるよ。
お前が手紙を牛乳箱に入れたのはほんの5分ほど前だ。なんでこんなに早く返事が来るんだよ。
もしかしたらまだ答えを出せていない人かもしれんな。多分まだ何かを迷っているんだ。答えが見つかっていないんだ。
大変なの、お父さんが市場で倒れたんだって。
もう一遍命がけでやってみろ。東京で戦ってこい。その結果負け戦なら負け戦でいい。自分の足跡ってものを残してこい。
他の人からも相談が来るんじゃないかと思って。
横で聞いてただろ、男と男の約束なんだ。
ああこれで全部終わった。
浪江雑貨店の奇跡、
これを最後にしよう。敦也、この相談ごとに回答したらここを出ていく。約束する。
では書籍情報です。浪江雑貨店の奇跡、東野圭吾著、角川文庫より税別680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した書籍いかがだったでしょうか。こんな感じでですね、不思議な雑貨店浪江雑貨店を通して、まあ、いろんな人の悩み相談を受けていく3人、 まあ、今回登場した魚屋ミュージシャン以外にもですね、様々な人間のその人生悩みといったものが描かれています。でやっぱりね、僕は不思議だなと思うのはその過去からの手紙っていう部分なんですけども、まあ、この後ストーリーがどんな展開そして結末を迎えるのかは本書をお手に取ってお楽しみください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。